皆さんこんにちは。もう一回言っていいですか？皆さんこんにちは。はい、何も応答がなかったのでもう一回言ってしまいましたけれども、今日はお休みされている方々が何人もおられて、皆さんは寂しいなと思われるかもしれませんけれども、礼拝というのは、捧げるもの、捧げるものというのはすなわち捧げるものを受けてくださる方がおられて、そして捧げるのはそれぞれが一人一人が捧げていくというのが礼拝であるわけですね。であるがゆえに私たちはこの礼拝の中で、あなたはイエス様に捧げましたかということが問われているわけです。そんな中でですね、私たちは自分の信仰というのが、人に依存をしているということを改めて、人が少ないとそういったことを感じます。で、寂しいなと思うわけです。でもそういった時だからこそ、今年度の聖書の御言葉でありますが、あなたは私を愛していますかと問われていく。それは、あなた方は私を愛していますかではなくて、あなたは私を愛していますかと、二人称でイエス様と私という関係で問われているのが、礼拝であるわけです。捧げる、私自身も説教を語りながらこの奉仕をイエス様に捧げている中で、今日もですね、真ん中に誰もいないわけですね。端っこにいますけども、それでもここにはイエス様がおられる。そのイエス様に私はこの準備した説教を、奉仕を、イエス様に語るんじゃないですか。イエス様に説教を語るというのはちょっとおかしな話になるわけです。御言葉であるイエス様に語るのではなく、私自身が、イエス様が与えてくださった御言葉のですね、語るべきツールとなって、管となってその奉仕を十分に語れたかという、奉仕を捧げられたかということが問われているわけです。そんな中で、今日人数は少ないですけれども、その中でも一人一人がここにおられるイエス様に心から信仰を、祈りを捧げ、礼拝を捧げ、そして主が喜んでくださるその思いを主に捧げていくものでありたいと願います。お祈りします。愛する目深い天の父なる神様、皆をあがめて賛美します。今日も私たちは共に集まってあなたを礼拝できることをありがとうございます。あなたが今日も私たちにくださろうとしているこの御言葉を通して、私たちは本当に主の語りかけを聞き、そして主の皆をあがめて本当に心から感謝の礼拝を捧げることができるものと導き助けてください。あなたの恵みを心から信じ、また心を開きます。イエス様お名前によってお祈りします。アーメン。今日、礼拝、少ない方々でありますけれども、先ほど、ちょっと石井姉妹と話してた時にですね、こういうことを、話しました。それはですね、事故で、今日休みされる方や、そして、怪我で休まれている方とかですね、用事があって休まれる方とか様々いるわけですけれども、今日朝午前中の礼拝を大津で捧げた時に、うちの家内がですね、こういうようなことを言ってたんですけれども、昨日、教会に電話かかってきた方が、仕事中に足のくるぶしを骨折したという電話だったんですね。その時うちの家内がこう言ったんですね、あなたもかと言ったんですね。あなたもかというのはどういうことかというと、今月になって大津教会ですね、3人の方が骨折してるんですね。去年もですね、骨折された方々がおられて、ここずっとですね、大津教会骨折してる方々が多いんですね。足を骨折された方、そして、腰のですね、圧迫骨折をされた方、そして、昨日足のくるぶしを骨折された方というのがおられるわけですね。たくさんその骨折されて、リモート礼拝をされる方が増えるということでありますけれども、そんな中でですね、本当に礼拝人数が減ってくるわけです。 そのことを、思いながら、立東教会に来てみると、事情があってそれぞれのですね、あれがあって休んでいかれる、これはどういうことなんだろうというふうに思いながら、でも、立東教会も大津もそうですけれども、決して私のせいではないなというふうに思うんですね。私があれでこんなことが起きているのかみたいですね、ではなくて、それぞれのですね、いろんな事情というか、いろいろ生活の中で、そういったですね、本当に、体の故障や、そして、事故や、そして、さまざまな病気とか、いろんなことが起こってくる。これは、クリスチャンであろうとなかろうと起きてくるわけです。でも、このさまざまに起きてくる事柄の中にあって、私たちはそれと向き合っていく。それを向き合っていくときに、私たちには、そばにイエス様がおられるという違いなんですね。私たちはイエス様に祈ることができる。でも、そうでない方は祈るべき相手が、方がおられない。そういう意味で私たちは本当に祈って、より頼んで、そして癒しを求め、助けを求め、そして信頼して祈り続けていくことができる方がおられる。これは本当に大きな励ましであり、なんと心強いことであろうかというふうに、改めてクリスチャンであるということの喜びというか、励ましをいただくことができるなということを思います。今日の聖書の箇所を、に戻っていきますけれども、今日の聖書の箇所は、先のことは主に信頼して。先のことというのは未来のことなんですね。私たちは時々、先のことを心配して不安になるということがあります。でも、心配しても仕方がないと思いながらも不安になる。これがですね、人間の弱さでもあるわけです。でも、先のことを心配し、先のことを思って祈っていく中にあって、私たちは様々な心配というのが、本当にですね、仕方がないと思いながらも心配するわけです。でも、先のことを心配する中にあって、そのことをどうにもならないと思うときに、私たちにとっては、イエス様がおられるということに、もう一度そこに目を向けていくときに、このことをわからないけれども、主に委ねていこう。主に委ねることを通して、私たちはイエス様に捕まることができ、そしてそこに不安と恐れと、さまざまなものを主に信頼して、主は必ずその祈りに応えて最善になしてくださる。私の思い通りではなく、イエス様が最善になしてくださるということを信頼することができる方がおられるんだ。これこそ私たちにとって信仰だと思うんですね。今日の聖書の箇所、たった一節なんですけれども、この聖書の言葉をですね、からですね、説教を以前用意をしたときに、それを改めて祈りながら、その準備をしていたわけですけれども、この短い聖書の箇所をですね、ずっとヘブル人への手紙の公開説教をしているので、順番に、進んでいっているんですけれども、この20節の言葉のみでからですね、説教の準備をしたときに、私はこの箇所をですね、以前ここから選んだことを後悔したんですね。なぜ後悔したのかというと、聖書のたった一節しかないこの聖書の御言葉が非常にこの短いので、短いということは語るべき内容も少ない。ここからどう説教の準備をするんだろうと思って後悔したことがあったんですね。もっと他のところから選べばよかったかなみたいなですね、ことを思ったことがありました。でも、そんなことを思いながら、以前研修セミナーに出ていた時に、ある先生が私の顔色を見ながら、こういうふうに語りかけられました。上田先生、どうしたんですかというふうに言われたんですね。いや、ちょっと心に引っかかることがありましてというふうに話しまして、そしたら何ですかというふうに聞かれましてですね、いや、実は今度の礼拝説教が、今日の聖書の箇所、11章の20節の非常に短い聖書の箇所なので、語るべき内容の準備というのがなかなか難しくて、 そこを選ばなければよかったかなと思って、でもそのことを教会のみんなには連絡をして、月間予定表週報にはもう載っているので、でも今から変更するというのは言いづらくてみたいなですね、話をしたわけです。そしたらその私に語りかけてくれた先生はこう言われました。上田先生、聖書の箇所は長くても短くても、上田先生にここから語れと導かれているならば、語るべき神様の言葉はそこにあるんです、こう言われたんですね。だから、神様がそこから御言葉をくださるまで祈り続けましょう。祈り続けたら必ず神様は語るべき言葉を与えてくださるんです、ということを言われて励まされたことがあったんですね。だからこそ私は今日もこの20節の言葉の中に皆さんに語るべき言葉が あると信じて語ってここに立っているわけです。この聖書の内容を見てみるときに、私はですね、このイサクとそしてヤコブとその子供であるヤコブとエサウの3人の名前しか出てこないんですね。その中でイサクはやがて起こることについてヤコブとエサウを祝福しました。やがて起こることというのは未来のことなんですね。父親として、息子のために未来のために祝福を祈り求めていくというのは、当然だと思うんですね。でもこの内容を読んでみるときに、なぜここでイサクはですね、子供たちのために祈っているのか、彼の祈りというのはどういうものなのかということについて考えさせられるんですね。ここに出てくるですね、イサクの息子たち、エソとヤコブであるわけですね。エソが、お兄ちゃんで、弟のヤコブ君であるわけですね。この二人の祝福についてですね、祈ってた時に、ヤコブにイサクにとってこのどういう思いで祈っていたんだろうかということを考えさせられるんです。そこを少し掘り下げてみたいと思いますけれども、息子たちの未来が祝福されるように祈った、それは親としての当然の祈りであるわけですけれども、その祈ったイサク自身にとってですね、彼自身の行為によってですね、彼は信仰によってと書かれています。イサクという人はこの息子のエサウとヤコブについてですね、聖書の箇所ではですね、こういうことを書かれています。イサクはですね、この父アブラハム故郷にですね、彼の親族のいるですね、パダンアラムに行きまして、そしてアブラハムの使いがしもべが行きまして、で、イサクのためのお嫁さんを探してくるわけです。でその探してきた、その中にあってですね、この信仰によって神様の導きと神様の助けによって、そして、この神様ご自身の手だけが動いて、そしてお嫁さんを見つけてくるわけです。すなわち神様の導きによってイサクのお嫁さんは、見つけられてきたわけですね。そのお嫁さんを見つけてきた中にあって、すなわち神様の導きと神様の御心によってイサクはお嫁さんが与えられたわけです。神様の導きと助けによってお嫁さんが与えられたならば、これから先アブラハムの約束の通りに多くの子供がたくさん生まれて、そして多くの子孫が増し加えられていくんだというふうに普通は考えるわけです。神様が祝福されたならば、すなわちそれはですね、全てのことが丸くうまくいくというふうに私たちは理解してしまうわけです。おそらくイサクもそんなふうに考えたのではないかなと思うんです。イサクは、この自分たちの子供、自分の父親のアブラハムの時にはですね、おおよそアブラハムは神様の約束によってこの故郷から出て、おおよそ25年後にイサクが生まれているんです。ずっと祈り続けてきたわけです。神様の約束を信じて、約束の地に行き子供が与えられるように祈り続けたわけです。 25年かかるんですよ皆さん。しかも100歳になるまで生まれない、もう絶望的な状況になりながら、神様はそれでもアブラハムに、天の星を見よ、地の砂を見よ、あなたの子孫はこのようになると約束した。その約束を信じて彼は義と認められたわけです。でもイサクは神様の導きと出会い、この引き合わせによってお嫁さんが与えられました。そしたら万事うまくいったのかというと、そうではないんですね。聖書の箇所、創世記の中にですね、こういうことが書かれています。25章のですね、この20節のところにこういうふうに書いてるんですね。イサクがパダンアラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹であるリベカを妻に迎えた時は40歳であった。彼は40歳で結婚してるんです。で、40歳で結婚して、翌年に子供が生まれたのかというとそうではなくて、子供が生まれた時についてはですね、同じ章の25章の26節にこう書いてあるんですね。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。40歳で結婚して子供が生まれたのは60歳だと言うんです。すなわち20年間子供が与えられないんです。神様の導きと祝福によって結婚したにもかかわらず、なんで20年も待たなければいけないの、神様はどうして与えてくださらないのというふうに普通考えるんですね。アブラハムの時もそうでありました。でもイサクもまた同じように待ち望まなければならない、そして祈り続けなければならない、そして祈って待ち望んで忍耐を持ってやっと子供が与えられていくわけです。すなわち同じ父アブラハム父親のですね、忍耐と信仰の道のりを彼もまた同じように歩んでいくわけです。同じ経験を神様与えられるわけですね。そしてこの祈り続けてやっと与えられた子供はどうだったのか、25章の21節にはこう書いてありますが、イサクは自分の妻のために主に祈った。彼女が不妊の女だったからである。主は彼の祈りを聞き入れられた、妻リベーカは身ごもった。そして聖書を読みませんが、身ごもった子供は双子でした。それがエサウとヤコブであったわけです。でも聖書に書かれているのは、この2人の子供は母親の体内でですね、喧嘩をしているわけです。争っているんです。争って出ようとして、ヤコブなんかは自分が先に出ようとしてかかとを捕まえるんです。兄の本人の意思があったかどうか分かりませんが、争うので、こんなことではどうなるんだというふうにイサクはですね、この苛立ったり焦ったりするわけです。生まれて出てきた子はそのように争いながら地上へこの世に生まれてきた双子であったわけです。その双子が生まれてきて、そして、大人になってからでありますけれども、今度は相続権の争いをする子供たちであったわけです。相続権というのはすなわち父親の持っている財産を誰が相続するかということなんですね。ヤコブは本来ならばここでですね、お兄ちゃんが相続する。なんとイサクはですね、彼は神様の祝福によって、蒔いた種が100倍に祝福されたというふうに言われる、書いてあるぐらいに、彼は神様の祝福によって大金持ちになるんです。普通ならばですね、この、取れる量よりも100倍の収穫を得られるほどに豊かに収穫を得たわけです。その収穫を得ることによって、そのお金によって、この、雇い人というか奴隷を買うことができ、労働力を得ることができ、そして羊や牛を買うことができ、そして、食べるものがあるので、その家畜を養うことができるので、さらに豊かになっていくわけです。その豊かに祝福を得られた、ヤコブとエサオにとってはお父ちゃんですが、お父ちゃんは金持ちになった。すなわち、 イサクにとっても神様の祝福によってこのように金持ちになったんだということを、まあ、子供たちに伝えていたんだと思うんですね。子供たちも神様の祝福ってすげえなみたいなですね、思いを持ったんじゃないでしょうか。神様の祝福を得られればこんなに金持ちになるんだというですね、ある意味この、まあ、成功思想というか、神様の祝福がまるで打ち出の小槌のようにですね、祝福されるとこんなに豊かになるんだ、金持ちになるんだという、そんな意識を持ったのではないかと思うんですね。だからこそヤコブは兄と争ってでも兄を騙そうと、そして父親を騙そうと、金持ちになれる、こんな神様の祝福を得られるならば騙しても価値があると思っても無理はなかったんだと思うんです。実際にヤコブは父を自分が兄エサウだとですね、この、まあ、騙して、そして祝福の祈りを得ました。祝福の祈りを得るということはどういうことかというと、相続権が神の、父親が認めた相続権が自分に移ってくるということなんです。すなわちお父ちゃんの財産はみんな私のものということです。だからこそヤコブは騙したわけです。その騙したことによって、ヤコブはですね、家を逃げ出さなければならないことになったんですね。ヤコブにとって神様の祝福というのは、すなわちお金を金持ちになるということなんです。でも本当の意味での祝福というのはヤコブはまだ分かっていませんでした。ヤコブはこのことによって、騙したことによって、兄が、まあ、目が見えなくなっている父親が亡くなったら、あいつを殺してやろうと殺意を持って、お兄ちゃんを持っていくわけです。そのためにそのことを知った母親のリベカは、ヤコブは殺されてはたまったものではないということで、彼女の故郷のパダンアラムに、ヤコブを逃がすんです。逃げてヤコブは今度はですね、彼は結局人を騙して父親を騙していようとした祝福の財産を、彼は1円たりともですね、得ることなく彼は出ていかなければならないし、1円帰ってきても1円たりとも得ることがなかったわけです。祝福を得ようとしてこの策略を働かせたがゆえに家族の分裂を生んでしまったわけですね。そんなヤコブでありましたけれども、相続権をですね、得ようとして彼は失敗したわけです。そんなヤコブがですね、この祝福を得られなかった状況の中でですね、このイサクはですね、彼のためにですね、この祈ったということがですね、創世記の中に書かれているんですね。そこにですね、このヤコブ、イサクがですね、彼のために祈っていくわけですけれども、そんな中でですね、まあ、祈りの中でですね、この、ヤコブのために28章のところでですね、彼のためにヤコブのためにイサクはこういうふうに祈っていくんですね。1節から4節までのところをですね、お読みしたいと思うので、そのままお聞きくださればと思います。創世記の28章の1節から、イサクはヤコブを呼び寄せ、彼を祝福して、そして彼に命じた。カナンの娘たちの中から妻を迎えてはならない。さあ立ってパダンアラムのお前の母の父ベトエルの家に行き、そこで母の兄ラバンの娘たちの中から妻を迎えなさい。全能の神がお前を祝福し、多くの子を与え、お前を増やしてくださるように、そしてお前が多くの民の群れとなるように、神はアブラハムの祝福をお前に、すなわちお前とお前と共にいるお前の子孫に与え、神がアブラハムにくださった地、お前が今起立しているこの地を継がせてくださるように、という、このイサクがヤコブにと言って祈った祝福の祈りが実はこれなんですね。イサクはこのヤコブのために祈った祈りというのは、すなわちこのアブラハムに与えられた約束がヤコブを通して現実となっていくように、 すなわちヤコブの上にアブラハムの祝福を祈っているわけです。神がお前を祝福し多くの子を与え、お前を増やしてくださるように。すなわちアブラハムの祝福、そしてイサクにも与えられたこの祝福をヤコブが受け継いでいくわけです。そして今お前が今起立しているこの地を継がせてくださるように、約束の地はお前が継ぐんだというふうに、このヤコブは、すなわちイサクは祈るわけです。この祈りを捧げてですね、このヤコブは父親からの祝福でもお金は1円たりとももらえませんでした。まあもらえなかったと言った方がいいかもしれません。彼は家を出ていかなければなりません。そんなヤコブでありましたけれども、彼はこの母親の実家であるパダンアラムに逃げていく途中にですね、彼は野宿をするんです。石を枕に、でそこで天にはしごがかかっているその夢を見るわけです。その夢を見た時に、そこに神様ご自身とそこに出会い、そして神様からの出会いと祝福を得るんです。初めて彼はその時に、私はあなたを神とし、あなたに全てのものの10分の1を捧げますと言って、彼は初めて目が開かれて、神様という方が本当に生ける神なんだということを知るんです。すなわちヤコブはこれまで、神を信じる家庭、すなわち今、私たちの立場で言うとですね、クリスチャンホームの子供3代目ですね。ヤコブは生まれたんですけれども、神様を礼拝する父親を見ていたでしょう。でも彼自身はその神様の祝福とはお金なんだというふうに理解していた意味では、本当の意味では神様の祝福を知っていませんでした。ここで彼は野宿をしていた時に神様と出会って、初めて神様ってただただ崇める存在なのではなく、生ける神であり、共にいてくださり共に歩んでくださる神様なんだということを初めて知って、彼はペーパー信者から本当の信者になったと言えます。生ける神と出会った、そんなヤコブでありました。でも彼はペーパー信者から本当の意味での信者になってからの困難が続いていくんです。彼は祝福を得ようと父親を騙そうとしました。でも今度は彼はこの自分のですね、この母親の故郷に行ってから、今度はですね、おじさんからですね騙され続けて、策略で彼は何度となく、最初はこの娘をもらうために7年、好意でですね、7年間私はあなたに仕えて働きますよと言ったら、今度はあなたのもらったのは、お姉さんが順序なので年功序列で、でも妹もあなたの妻としたいならばもう7年働きなさいというわけです。最初は好意で7年働くわけです。最初から7年働くならばという言われてるわけじゃないんです。好意で言ったことが今度は当たり前の義務として、お前は働いて、私にですね、その恩を返せよというわけです。そしてさらにヤコブはその おじさんの家畜を増やして豊かにしていく中にあって、彼は、その豊かなですね、この報いを得られないまま、今度は彼自身はおじさんに何度となく騙されていって、そこから、家畜と妻と子供たちを連れて逃げ出なければならない。彼は夜逃げするのは2回目なんですね。ヤコブは夜逃げするのが2回目なんですけれども、そして、おじさんと追いつかれて、今度は一触即発で今度は戦わなければならないという状況で、神様ご自身が、ラバンの夢に現れて、あなたは、白黒をはっきり言うなというふうに言われてですね、神様はそこに仲介に入ってくださるんです。そんなヤコブの人生でしたけれども、ヤコブは何度となく彼自身が自らの招いた失敗と、失敗によって多くの挫折をし、多くの苦難を招き、多くの苦しみで自分自身が苦しんでいくんです。でも彼はそのような苦しみの中で大事なことは何かということは、最初に神様を私の生きる神として見出したということです。彼はそこから ただただのですね、このペーパー信者であったならば、苦難で挫折で彼自身が人生どうだったのかは分かりません。でも彼は生ける神を見出したことによって、その度ごとに神様は彼の知らないところで、見えないところで助けてくださり、神様の彼自身が本当に道を迷って、踏み外して失敗だらけだったです。でも神様はそんなヤコブを見捨てることなく、そして神様はヤコブを一度たりとも責めてないんですね。お前何やってんだみたいなですね、責めることはなかったんです。神様は何度となく彼の道を踏み外している状況から戻してくださり、助けてくださり、これは明らかにヤコブ悪いなと思うようなことであったとしても、神様は責めることなく彼を助け続けてくださるんですね。そんなヤコブでありましたけれども、彼自身は、そんな人生を歩んでいきました。そんなヤコブ、そしてエサウの人生を見るときに、このイサク、父親のイサクの祈りって何なんだろうなということを思うんです。私たちはこの祈りというものを考えて、この祈りを捧げていくときに、この祝福の願いと祈りというのは、私たちはこの漠然とこうなればいいなというのが願いなんですね。子供がこんな風に幸せになってくれたらいいなという願い、そして孫がこんな風にですね、なってくれたらいいなという願いなんです。願いを持つことはいいと思うんです。でも私たちは今日たった一節しかないこのイサクの祈りを通して何を学ぶのかというとですね、そこにある20節の言葉を読んでみるときに、キーワードとなっていく中心のポイントとなっていくのは信仰によってなんです。イサクはここでやがて起こることについて、ヤコブとイサクがこんな風になれば、ヤコブとエソがこうなればいいなと願ったというのではなく、信仰によって祝福しましたと言っているんです。すなわち信仰によってというのは何かというと、すなわち私たち、このイサクは漠然とこうなればいいなという願いではなく、神様、彼は神様に近づいて、そしてこう願い、そして神様の祝福を子供たちに与えてくださいと信じて、より頼んで確信して祈るということなんです。これは漠然と願うということとは大きな開きがあります。イサクはこのようにこの子供たちの未来について彼は信じて、より頼んで、そして子供たちのために祈りました。この息子の長男のエサウでありますけれども、彼もまたこの一つの民族の先祖となって、多くの子孫を増やして子供たちが生まれてくるわけです。でも信仰の継承としてはヤコブが継承して、イスラエルのある意味、ヤコブの子供たち12人の子供たちがイスラエルの、この各氏族の長になっていくんです。ある意味アブラハムに与えられた祝福が、そして、イサクの誕生とつながっていき、そしてイスラエルの民族のですね、父となったのはある意味ヤコブだと言えます。十二部族の、子供たちの、父親なんです、ヤコブは。そこから各部族の子供たちが生まれていくので、ヤコブというのはある意味このイスラエル民族の代表であったと、この代名詞であったとも言えます。そんなヤコブの祝福についてイサクの祈りがあったということを思うときに、イサクの祈りはただの願望ではなく信仰による祈りなんだということです。信じて、そして神様により頼んで、そして確信を持って神様に近づいて、そして肉薄していく、そんな祈りがイサクの祈りでありました。イサクもまた、完璧な信者ではありませんでした。でも彼は息子たちのためにこのように信仰によって祈ったことを思うときに、彼らの先々の人生において そんなイサクの祈りを思うときに、私たちもまたその家族のために、そして子供たちのために、孫たちのために、そして教会のために、私たちは漠然とこうなればいいなではなく、信仰によって神様に寄りすがっていくもので、その祈りを捧げていくものでありたいと願います。お祈りします。愛する恵み深い天の父なる神様、今日は、先のことを主に信頼してとテーマが与えられ、そして、イサクの祈りを通して、彼の祈りがただただ漠然とした願望としての祈りではなく、信仰によってる祈りであったことを思い、ありがとうございます。私たちもまたただただこうなればいいなという祈りではなく、あなたにより頼んで信頼して、あなたにより本当に寄りすがって祈り続けていくことができる忍耐と、そして信仰と、そしてあなたを本当により頼んでいく祈りであることができますように、さらなる私たちに忍耐を与え、導きを与えてください。どうぞ私たちは一人一人が本当に見えるところによらずして、信仰によって歩むべしと賛美の言葉にあるごとく、私たちはあなたを信頼することができるものと、主よあなたが助けてください。尊きイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは、今日は第4手術礼拝でありますので。